そう、ポッドキャスト QR。
トベサルギャラリーホール B、 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート。
最初にお名前と
先生、ね、はい、吉田照美です、昭和26年1月23日生まれです。
今は花粉症でお薬を、
そうですね、
目薬したの、
はい、
タバコはもともと吸わないですね。
そうですね、
飲酒は吸わない、飲まないと、はい。
今月はメタボ検診に後ろ向きだった一人の男が、1年間協会憲法健康サポートのメインパーソナリティを務めた結果、ついに重い鎧を脱ぎ捨て、心の殻を破り、メタボ検診を受けるまでの健康ドキュメンタリーをお送りしています。題して、吉田照美くん65歳、初めてのメタボ検診。今週は第2弾、専門のお医者さんによる診察の模様をお聞きいただきます。照美さん、ずいぶん神妙な声でしたけれども、診察室に、
あ、病院行って、はい、みんな神妙な君さ、人のこと言ってるけど君おどけたりなんかしてる人がいないんだよ
そうです ね、この後続きを聞いていただく、その前に、うん、先週までのおさらいをします。照美さん、ご自分でお願いします。
俺がおさらいしなくちゃいけないのね。わかりました、まあ、7、8年ぐらいですかね。もうそんなになるかな。検診からまあ足が遠のいてましたけど、3月末の月曜日の午前中ですね、トベサルの生放送の前についにメタボ検診行かさせていただきまして、受診先は国際医療福祉大学三田病院、この日受けた検査はですね、まあ、血圧測定、それから腹周りの測定、身長と体重、尿検査、血液検査、問診、診察で、通常のメタボ検診の他にオプションでね、検便、心電図、聴力検査、胸のレントゲン検査、視力検査と、こういったことを、まあ、やってきたということです。はい、
3時間半ぐらいでできたっていう話でしたよね。そうですね。うん、で、概ね照美さん自信があったと思うんですけれども、うんうん、照美さんが予想しなかった結果がいくつか出ましたよね。
出ましたね、これね。
はい、改めてお願いします。
まあ、腹回りが85はいってないかなと思ってたんですけど、腹回り88センチということで、一応男の場合は85センチ以上、女の人の場合は90センチ以上っていうのは、まあ、メタボのリスクがあると。いうことなんで、僕はもうメタボ予備軍だっていう、この腹回りでまずね、
意外でしたよね。
ちょっとこう打ちのめされた感じでしたけど、うん、血圧でまあ輪をかけてちょっとね、はい、まあ予想はしてましたけど、うち、ん、で測ってるのとほぼ同じ、うん、上は150で下が115ということで、あとオプションの聴力検査で右の耳の方がちょっと高音を聞き取りにくくなっていたということで、うん、
左の方が自信がある。
だから僕に悪口言うときは右耳の方で言ってください。
わかりました。なるべく高い声で、
はい、
検査がすべて終わった後で、国際医療福祉大学三田病院の予防医学センター長桂健一郎先生の診察が待っていました。照美さん、診察はいかがでしたか。
うん、これはもう先生も真面目でね、当たり前なんですけど、血圧が高いのを多分相当心配されてたと思いますけどね、うんうん、とにかく診察していただいた後にですね、はい、まあ、ちょっと気になったこととか心配なことを僕も質問させていただいて、うん、メタボ検診に直接関係のないことでもこちら側伺うとね、まあ、何でも答えていただけると、
どんなこと例えば聞いたんですか。
いや、だからこれをちょっと、こんな質問もね、受け付けてくださいました。
いびきがひどいっていうのは、
これは女房に言われて、
うん、呼吸が止まるとか言われないですか。
それは言われてないと思うんですけど、
うん、これね、やはり、うん、一応見てもらった質問しないとね、分かんないから、奥さん多分分かってるかもしれないので、呼吸が止まるかどうかをね、聞いといた方がいいですね。夜中の間にすごいいびきが静かになったと思ったらね、うん、30秒1分ぐらい呼吸がしてなかったとかね、そういうことが結構あるのね。やっぱ呼吸が止まってるとね、血管にすごい負担がくるんですね、全身のね、で心臓にももちろんきますしね、血圧も上がりやすくなってくるのでね、一応聞いといたらいいと
思いますね。
お、親切ですね。
親切ですよ。ここまでですね、先生の優しさは。
あら、
この後はね、
はい、
びっくりしました。もう表現血圧の話になったらもうちょっと聞いてください。
血圧がね、今日最初はすごく高いですね。
そうですね、
ここで測るとですね、やっぱり低めに出る方が多いんですね。
ああ、そうなんですか。
だから一番低い状態がこれってことだと思うんですね。
なんか血圧気にしなくていいっていう人がいますけど、それはもう論外なんですね。
やっぱり論外ですね。 脳卒中特にね心臓の場合はまあコロッといけることもありますけどね、今脳卒中はなかなかコロッと死ねないからね。 あと半身不随で
残酷ない
や本当よ、あと残っちゃうからね、麻痺がね、やはり病気をね予防するっていうのはすごく大事ですね。
分かりました。
特に脳に関しては血圧がものすごくものを言うんですね、ですのでまず血圧をねめちゃくちゃ下げとかないと、これだと本当に危険ですよ。
はい、分かりました。
てるみさんのことを思っての数々のお言葉ですよ ね、
今まで出会った中で一番こうね、骨身に染みた。
そうですよね、
いろんな人が僕のこと注意してくれるんだけど、これほどのことはなかったもんね。
私たちが言っても全然ね聞く耳
持たないからね、本当にね、
やっぱり権威のある先生に。
君が言ったって何の知識もない。
心配はだけはしてますよ。
ありがとうございます、
はいはい、そしてスタッフから私の手元にメモが届いています。
どうしたの。
オプションでつけた聴力検査の結果を文化放送のせいにしていたテルミに、桂先生から正義の鉄槌、医学のメスが入ると、
うん、そうだっけ。
これは皆さんも一緒にお聞きください、
聴力もちょっと片っぽだけ落ちてますね。あ、これはなんか耳の病気やってますか。
いや、あのね、さっきもちょっとスタッフと話したんですけど、表回りをやって、でラジオでイヤホンをしてスタジオから呼ばれるっていうので、不安があってどんどんどんどんボリュームが自然に上がってって、その影響かなって。それはまあ勝手な自己判断なんですけど、
可能性ありますね、やっぱりイヤホンとかそういうので常にこうね、大きな音を聞いてると悪くなる恐れはあると言われてますよね。あとね、耳管というその喉と耳の間がこうつながってるんですね、それは水が足んないとね、またその耳管が狭くなりやすいね。
そうなんですか。
でよくうがいすることと、しっかりちびちび水分取ると、耳の方のね、
そこにも影響があるんですか。
影響もありますしね、あとこの血圧がまた耳の奥の細かい血管のね動脈硬化に影響しますからね。
なるほど。
全て全部別じゃないもんね、そういうことですよね。
聴力と血圧ってやっぱ関係してるんで、それはもうやっぱり
ムロリンがなんかただね、いたずらに心配してるふりしてるのとは全然違うわけだ。
いやいや、お水飲んだ方がいいですよとかこまめに言ってるじゃないですか。
すごいよ先生は。でも僕脅して終わりにしたわけじゃないから、ここはすごいと、血圧を下げるアドバイスを、ちゃんとしてくれたと。ここを聞いてください。
まず塩分制限、塩ですね、特に麺類のおつゆは飲まないようにとかですね、あと味噌汁とか梅干しなんかも危ないです。1日 6g って言われてるのね、で味噌汁なら3杯でもういっぱいいっぱいですね。
もういっちゃうわけですね。
で梅干しも 2g 近く入ってるからね、梅干し3個でもういっぱいいっぱいです。 ある程度治療して下がってきたらまた飲んでもいいと思うんですね。あとはね、水をしっかり飲んでね、それでおしっこいっぱい出すと。そうするとそこに余分な塩分が出ていきやすくなるんですね。まず 1.5 リットルぐらいは目標にね。
分かりました。
そのうちのまあカフェインは3倍ぐらいまでにして、残りはノンカフェインがいいと思いますね、あと極力使用を控えるっていうのがやはり大事で、ちょっと血圧に関しては再考をした方がいいですね。
わかりました。
じゃあそんな感じで、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
いやもうね、やっぱ血圧だね、問題はね、生活態度と生活を改めます。以上です。ありがとうございました。
なんか毒気が抜けちゃったみたいな。
いや、なんか素敵な男に変身しました。いやでも本当これ言われてからはね、味噌汁は本当飲まないようになった。
あ、そうですか。
具だけ食べて。
あのこの段階ではでもまだ血液検査とか尿検査の結果が出ていなかったんですけれども、今は全ての結果がてるみさんの手元に今届いています。
そうですね。
改めてご覧になって、
これはね、あの他血圧ですね、僕はね、あと右の耳がちょっと、
あ、まあその辺で大丈夫です。 あのメタボ検診、初心者のテレミさんに任せておいたら、自分の都合のいいように解釈してしまいがちだと思うんです。なので来週はいよいよゲストをお迎えして解説をお願いしたいと思います。お越しいただきますのはもちろん、協会憲法健康サポートの番組史上一番怖かったとテレミさんが震え上がった国際医療福祉大学三田病院の予防医学センター長、桂健一郎先生です。どうぞお楽しみに。
はい、もう素敵な先生ですよ。
今日の放送を聞いて自分もてるみさんのようにメタボ検診を受けようと思った方にお知らせです。協会憲法東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しています。ぜひ積極的に検診を受けてください。詳しくはホームページ協会憲法東京で検索して詳しい情報をチェックしてください。 協会健保以外の健康保険に加入している方は加入先にお問い合わせください。
はい、そして放送もう一度聞きたい方、このコーナーはポッドキャストでも配信されております。どうぞご利用になっていただきたいと思います。飛べ猿ギャラリーホール B、 この時間は協会健保健康サポートをお送りしました。